I stand in line until you think you have the time to spend an evening with me.
それは何ですか?
And if we go someplace to dance, I know that there's a chance you won't be leaving with me.
延岡共立病院は長きにわたり地域医療病院として心のこもった親身なサービスを基本理念に地域を支えてきました。サービスを受けるのは全て私の家族という気持ち、地域住民の方々が健やかで安心して生活できる環境の実現を目指し、予防接種、医療、介護などの事業サービスを通じて地域社会に貢献いたします。 What is that? それは何ですか？この番組は医療法人親和会延岡共立病院の提供でお送りします。ナビゲーターは松田優子でお送りします。The time is right, your perfume fills my head, the stars get red and oh the night's so blue.
And then I go and spoil it all by saying something stupid like I love.
今回も延岡共立病院の赤須育太郎理事長にお話を伺います。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
まずは本年も改めてよろしくお願いいたします。お正月ゆっくり過ごされましたか？
正月はですね、はい、僕は今回初めてですね、大抵あの当直、まあ、仕事が入ってたんですけど、
はい、
医者になって30年経ちますけど初めて、はい、一度も当直が一日もなくて、
あ、なかったんですね。初めてですか？
初めて、
はい。
まあみんなが気を使ってくれたんでしょうね、理事長になったから。
なるほど。ではゆっくりと、
あ、ゆっくりと過ごしたんですけど、
はい、
明けて1月4日か当直だったん
ですかね。はい、早速そこですね。はい、
お正月の期間はゆっくり過ごさせてもらいました。
うん、よかったです。はい、まあ、そんな中、どうしても気になるのがコロナの話題ですね。うん、
ですね。
はい。
今日は1月8日ですかね。
はい、
ですが、おととい1月6日、この、県域でも、コロナの患者さんが発生して、
はい、
2名ですね、発生しております。これは、20代の男性の方でしたけど、現在、まあ、隔離中ですね。で、6日の日に、まあ、県の警報から特別警報という区域にちょっと変わってまして、
はい、
宮崎県もいよいよ来たと。
うん、そうですね、
いうことになりますね。そしてもう我々の住むこの県北地域にも、コロナ患者さんが出てますんで、まあ、基本的な対策はもちろんね、マスクをしたりとか手を洗うとかいうことは、もちろん継続していただかんといかんのですけど、まあ、もう少し警戒警報というかね、うん、まあ、密になるのを避けるとか、
はい、
まあ、いうようなことも気にかけてやらにはいかんという段階に来ましたね。
そうですね。うん、今後もちょっと気を引き締めて、
そうですね。
ね、うん、皆さん過ごしていただきたいですね。
はい。
はい。はい、では、新年初回ですが、はい、今回のテーマがオープンカーの魅力。
ああ、いいですね。
はい。前回と前々回ずっとね、模型の魅力でしたが、先生、お車もお好きで。
はい、僕はま、車が好き、まあ、好きは好きなんですけど、はい、まあ、よく言われるね、高級スポーツカーが好きなわけじゃなくて、
はい、
僕なりの、車の魅力の伝え方があるかなと思ってね、うん、僕はオープンカーに乗ってるんですけど、
はい、
ちょっと今、
駐車場に ね、
はい、止めてるんですけど、僕の車はホンダの S660 という車で、オープンカーなんです。
はい。
オープンカーに乗ったのはね、僕はこれが初めて。
あ、そうなんですね。
初めてなんですけど、はい、もうずっとね、オープンカーが欲しかった、
はい。やっぱ憧れですよね。
憧れなんです。
はい。
それでね、私はちょっとこれ、見てもらいたいんですけど。
はい、今日も資料をお持ちいただいて、
はい。
いろんな車種の写真が載ってますね。
写真がね、
はい。
オープンカーの車のね、
はい。
写真をこう持ってきたんですけど、
はい。
まあ、どうですか、これパッと見てね。
はい。
まあ、なんといってもかっこいいという。
そうですね。
ね。オープンカーは。
見た目がかっこいい。
やっぱりね。
で、私実はですね、それこそ、ちょっと、何十年か前に、一度、人の車に乗せていただいたことがあって。
オープンカーに?
ロードスター、そこの写真にある松田の。
これですね。
はい。
ああ、そうですか。
初めて乗って、すごい緊張と、あと感動しました。
オープンカーはですね、はい、まあ、オープンカー乗りの人たちに言わせればね、オープンカーには乗るなと。
あ、そうなんですか。
この魅力から抜け出せんくなる。
ああ、一度足を踏み入れたら。たら
いや、ほんとね、そうだと思うんですよ、うん。屋根がないっていうことだけでね。
はい。
やっぱり、すでにもう非日常ですよね。
うん、そうですよね。ねそもそもオープンカーっていうのが、その屋根がない車のことっていう、うん、そうですね、意味合いですよね。
はいはい、一応ね、僕今日これの放送にあたってですね。
はい。
まあ、定義というものを調べてまいりました。
はい。
ここに書いてあるんですけど、オープンカーとは、屋根がないか、もしくは屋根開放が可能な乗用自動車を表すこと。となってますね、
はい。常にないわけではないんですよね、もちろん。
そうですね。はい、もともと一番最初にね、はい、車が作られた時は、これオープンカーですね。屋根、最初はなかったわけですから。はい、まあ、それから、まあ、必要に応じてね、屋根があって、雨の日でも運転できるようになってというところから、まあ、車がだんだん作られるようになってきた。
はい。
で、もうこのオープンカーって、まあ、原点回帰というかね、もともと屋根がなかった車の、
はい、
に、まあ、似せて作ってあるというか、開放するようにね、作ってあるわけで、要するにその、生活の車とはちょっと違うわけですよね。
はい。
だから、まあ、ファミリーカーと、まあ、4人乗りでオープンカーも、まあ、ないことはないんですけど、まあ、大抵の車が、ここに写真にあるように、まあ、2人乗りですよね。
はい。
だから、趣味。
そうですね。うん、
どっちかというとやっぱり趣味性の高い車でね、はい、
うん、
これ一台で何でもできるというわけじゃなくて、
はい、
日常からちょっとね、うん、離れるというような意味合いが、
それは楽しむ車っていう感じですね。
そうそうそう、
車です
よね。そうそう、そうなんですよ。
あの子をペットにしたくって、日産するのはパッカード、骨の髄までそれで、あとで肘でクラウンさん、ジャガジャガ飲むのもポドポドに、ここらでやめてもいい頃な。ゆっくりするほどタウナスで、おまけに心臓がデボネアで、お山きゅうりな人だこと、てなてなおだてにすぐるの、オーペルオペルはもうよし、あんまりコルトじゃ身がもたぬ。あなたは私のブルーバード、ミンクス買うよの約束を、キャロルと忘れてダットさん、今度会ったらコンテッサン、とっちめちゃおうと待つだけど、会えばやっぱりゴースチン。リア寝転んでベレットするなよ昼間から、それでは試験に暗いすら、金がなるなる印鑑と、ワーゲンうちだよ色恋を忘れて勉強せどり行く。
普通の車ってまあ箱型ですよね、
はい、
例えばタバコの箱なんかを想像してもらうといいんですけど、うん、まあ、こう歪ませると、まあまあまあ歪まない形ですよね。ところがオープンカーっていうのは屋根がないから、
はい、
タバコの箱をこうポンと置いたときに、はい、上半分切り離してしまうと、
はい、
ふにゃふにゃでしょ。
なりますね。
なりますよね、
はい、
だからオープンカーそのものはですね、非常に作るのが難しいらしいんですね、はい、構造的にですね、はい、つまり屋根があることで、まあ、車っていうのはその強度
で、うん、そうですよね。そうそうそう、はい、
で、それがないということは、 まあ、当然その専用設計というかね、
はい、
この車をね、オープンカーにするために、こう作ってる、ところから、まあ、始まるんですよね。
じゃあ、よりなんか手間もかかってるんでしょうかね。
そうなんですよ。うん、より手間もかかる。そして、はい、屋根がないから安いように思えるんですけど、はい、むしろ高い。ね、そうそうそう。
高い。
むしろ高くなるわけですね。ね、下だけでこう支える構造を作らんといかん、はい、そうなんですね。
はい。
まあ、確かにその、ね、タバコの箱下半分しかなければ、ふにゃふにゃですから、うん、それで強度を出そうと思ったら、まあ、いくつもこうね、間にこう、はしけたこう入れんといかんのでしょうね。
はい。
だから、まあ、そういうこともあって、まあ、オープンカー自体は、なかなかほら、うん、手が届かないというかね、
そうですね。
高級車が多いですよね。
うん。
まあ、その中でね、はい、僕が乗ってる S660 というのは、はい、まあ、軽自動車のワークなんです。
そうなんですね。うん、
だから、まあ、比較的手が届く、
はい、
感じの、
うん
で。僕もやっとったからそれで手に入れたんです、
はい、
オープンカー生活を。
はい、
まあ、ここに並んで、ね、写真にあるような、まあ、どれもね、もう何百万も。
気になるんですよ。だいたいどれぐらいのお値段ですかね。
どれぐらいですかね。だってここをね、ほら、ジャガーとか、
はい、
ベンツとかね、フェアレディ Z とか、
はい、
まあ、BMW とか、まあ、そういうのは、まあね、まあ、そんなばっかりですよね、
そうですね、
オープンカーはね。
そもそも、外国のもちろん車、あ、うん、そっか、日本でもマツダとか日産とかあるんですね。
あるんですけど、はい、日本はね、もう極端に少ないんですよ。
はい。
やっぱり趣味で乗る方が限られてるからじゃないですかね。うん、日本のオープンカー市場っていうのはもうかなり少ない。
おー。
今現在で、まあ、手に入るというか、まあ、販売してるものって言ったら、マツダのロードスターですね、はい、さっき言われたね。それとダイハツコペン。
はい。
くらいしかもうない。
あ、そうなんですね。
だから、まあ、中古車ではね、はい、まあ、他にもあるんでしょうけど、ほとんど、
うん、
まあ、日本ではあんまり、文化としてはないみたいですね、
うん。確かにそうですよね。なんか、イメージだとオープンカーって、本当に広い道路ですね。
うん、
風をこう切りながら、
そう。
行くといった、うん。日本だとどうしてもいろんな建物だったり、ね、道も狭いので、
うん、そうなんですよね。
イメージがちょっとといった感じですね。
うん、だから、街中をね、うん、乗るっていうのと、はちょっとね、似合わないというかね、こう、スーッとね、
はい、
直線の道路を行くとか、山道を行くとかね、
うん、
そういうところで、ね、気持ちよく走りたいですよね、うん。で、僕ね、この車を購入してからですね、日曜の朝ね、まあ、運転して、よく山道を行くんですよ。ムカバキとかですね。そうするとね、
はい、
同じように、オープンカーに乗ってる方が、
はい、
まあ、すれ違ったりね、することが、よくある。
はい。
なんかこの延岡でも、同じようにオープンカーを楽しんでいる方がね、うん、結構いらっしゃるんです。まあ、そのね、出勤とかね、にはなかなかね、
うん、
屋根を開けていく人は少ないでしょうけど、
はい、
やっぱり休日の朝とかになると、みんなワクワクするんじゃないですかね。うん、
ちょっとね、風を感じながら、
そうなんです。
走りたいっていう。
はいはい。でね、ちょっと今風の話が出ましたけど、はい、風をこう、切りながら走る。はい。と思うでしょ？
そうなんですよ。
思うでしょ、
はい、
僕もそうだと思ってたんです、
はい。
そうするとね、実際に乗ってみると、風はね、前から来るんじゃなくて、後ろから来るんですよ。
あ、そうなんですか。
だからこうね、髪が前に行くんですよね。
そうなんですか。それは知らなかったです。
ね、これ乗ってみないとわからんですよね。
はい、でも私、たまに、やっぱり見かける方が、髪のセットが乱れてないんですよ、皆さん。あんまりのが多いなと思って。
そうね。
前からは来ないのかなと思
う。そう。巻き込むんですよね。
はい。
一回、車の中に入ってきた風が後ろから前に行くんですよ。
はい、
だから、車から降りるとね、髪が全部前向きに。だから、こう、長い髪でね、の方で、女性で乗るんやったら、うん、やっぱりこう、後ろで止めてるとか。
じゃあ、全部前に行って、こう、視界が
こう、ね。そうそうそう、こう前に行くのは危ないですね。
ね、
だから、なんですか、ね、昔ほら、ネッカチーフとかこう、
はい、
女性が乗るときしてたでしょ。
猫サングラス
をしてた。そう。まあ確かにそういう理にかなってるなと思ってね。はい、前に行くとは知らんかった。だからほらね、キャップをほら、被ったりしてる方多いでしょ。はい、だから帽子被っとかんとね、うん、危ないんですよね。
はい、
髪の毛がこう、前にでこう視界を塞ぐからですね。
はい、
だからそういう理屈かと。
ほら
ね。常々ね、まあ、オープンカーに乗りたいなといつも思ってたけど、そこすれ違う人たちを見るとね、キャップは被る、ね、うん、サングラスはするね、はい、見せたいのか隠したいのか分かんない、ね。どっちなんだと、ね。僕は自分が乗るんやったらね、もうサングラスもせんし、帽子も被らん、ね、
はい。
思ってたんですけど、帽子かぶると危ない。そういうことか。
乗ってあの実感が。
実感するんですよ。もうやっぱね、もう乗ってみないとわからないなと思ってね。
サングラスはどうですか。
まあサングラスはね、まあしない時の方が多いけど、はい、やっぱりその日差しがね、朝だと眩しいじゃないですか。はい、でまあたまたまその車のあのウィンドウの影に面のところは隠れるときはいいんですけど、もろまあ要するに朝方って斜めでしょ。
はい、
あの太陽の光が真上じゃないですね。はい、だから直接こう浴びるときがあるから、
はい、
まあ確かにこういうシーンではやっとかないと危ないなと思ったことがまあありますね。
はい、
だからまあ常日頃はしないけど、そういうこう斜めから朝日が入ってくるときにはやっとかんと。サングラスとか
も食べない。そういうこともあるんですね。うんうん、別にこう、格好つけてるとかっていうだけではない。そうそうそうそう。
だから、まあ、ね、乗ってみないとわからないですよね。だけどね、オープンカーってやっぱりね、爽快感がね、
違いますね。
ね違いますね、
はい。
これもぜひね、ちょっと体感して。
後ほど、
はい、
楽しみです、
ぜひ体感してください、
はいはい。
このオープンカーはですね、
はい、
いろんな呼ばれ方をしてるんですけど、
はい、
例えばな、アメリカでは、コンバーチブルと。
ああ、はい。
イギリスでは、ロードスターと。
はい。
まあ、フランスでは、カブリオレ。ドイツでは、カブリオ。
はい。
イタリアでは、バルケッタと。
はい。
まあ、この、まあ、様々な。
違いますね。
言い方があるんですね。まあ、日本では、まあ、オープンカーという。
そうですね。
言い方が。すると、こう、わかりやすいんですけど。はい、まあ、オープンカーの2種類あってね。もう、屋根が全部、こう、開いてしまう。
はい。
まあ、なんていうかね、今の言葉で言えば、まっぽし見えるというね。
はい。
いうタイプのオープンカーと、僕の、S660 みたいに、こう、上だけが外れる。まあ、タルガトップというね、言うんですけど、まあ、後ろは残って、屋根のてっぺんの部分だけが外れるというようなタイプもあるみたいですね。
はい。
で、やっぱほら、日本人はね、どっちかっていうと、こう、あんま見られるのが、ね、好きじゃない方が多いと思うけど、ガバって開くオープンカーを持っていても、
はい、
閉じて運転されている方が多いように思うんですね。
はい、
まあ、自分がこう乗るようになってこうね、チラチラチラ見ると、せっかくオープンカーなのに、どうして開けないのかなと。僕はもう乗るときはほとんど開けて。
はい、冬でも。
冬でも、はい。冬でもなんですよね。で、これがね、僕はこの車ね、購入してよかったなと思うことが2つあってね。
はい、
一つは、延岡に住んでるということで、まあ、そんなに寒くないでしょ、冬でもね。
そうですね。
うん、まあ、雪が積もるからないから。
ね、うんうん、
まあ、中暖房つけとけばですね、
はい、
冬でもオープンで乗れる地に住んでいると。
はい。
と、もう一つはね、まあ、これ軽自動車の企画ですけど、山道なんか、いわゆるそのワインディングロードっていうね、
うん、
もう延岡の周辺いくらでもあるじゃないですか。
ありますね。ね、
いくらでも、
そうそうそう。ありますね。
まあ、僕もよく安い神戸に行ったり、ムカバキ行ったりね、
はい、
いろいろするんですけど、まさに僕がね、のためにこの車あるんじゃないかな。
まさにね。
まさにね。だからきっとまあね、東京とか福岡とかに住んどくとね、あんまり乗る機会がないんじゃないかと思うんですよ。うん、そんなにね、山道がたくさん、まあ、ちょっと行けばあるのかもしれんけど、はい、それとかね、特に、まあ、関東なんかに住んどったらね、雪が積もったりとか、まあ、するでしょうしね。まして東北以降だったら、ほとんど乗れないでしょ？
そうです
ね。1年間乗れないよね。はい、1年中乗れる土地に住んでて。
ああ、いい環境ですよね。
ね。うん、そしてこう、山道がいくらでもあると、
はい。
こういう車をね、運転するには、ほんといいとこに住んでるなと思う。
そうですね。
Thank you.
だからこう、まあ、オープンカー買ってもね、あの不便だから手放す方も多いみたいなんですね。だけど、もう僕のような人間にはもう本当にマッチしてるとかね、うん、ここに住んでるからこそ、この車を乗る価値があると。うん、
楽しめると
。ね、そうなんですよ。だから、まあ、オープンカーはね、土地も選びますよね。うん、あんまり寒いところに住んでる人には、ね、はい、ちょっと向かないのかもしれないですね。我々みたいに南国に住んでる人には非常にいいですね。うん、
はい、
なんていうかな、この宮崎県というかね、あの、延岡の人こそ、オープンカーを楽しんでもらいたいなと思ってるんです。うん、
なんかオープンカー大使となって、北郎先生が。
あ、いいですね。
広めていけばいいかもしれませんね。
こういうね、まあ、活動をしてるわけじゃないけど、あのね、まあ、魅力をぜひね、うん、知ってもらいたいなと思いますね。
はい、うん、
それともう一つね、あの、こだわってるわけじゃないんですけど、はい、今日ちょっと革ジャンを。
あ、そうなんです。今日、すっごいあの、味のある革ジャンを着ていただいて。
あの、オープンカーって言ったらやっぱ革ジャン。
はい。やっぱりね。
やっぱりね。はい、あの、これね、僕、医者になった年に買ったんでね、もう30年近く着てるんですけど、まあ、革だからほら、着る、れば着るほどね。
そう、すごくあの、馴染んで。
こう味が出てくる
でしょ。出てますね。30年前ですか。
30年前、これね、はい、そうなんですよ。あの、まあ、医者になった年に、まあ、ある病院に、まあ、手伝いに行ってたんですね、当直にね。はい、でそこで、まあ、事務の方がね、あの、先生、革ジャン買いませんかって言うんで、うん、
はい、
なのって言ったら、まあ、このね、あの、MA1 という、これがタイプなんですけど、MA1 ですけど、うん、まあ、当時ね、弟がこれ持ってたんですよ。
はい、
先にね。で、欲しいなと思ってて。え？もうなんと、あの、安く買えるわけ？とか。中古であるんですけど、どうですかって言って。あ、買う買う。ね、あの頃いくらで買ったんだってね。まあ2万か3万だったと思う。これ10万ぐらいするんですよ。
しますよね、かわちゃんって。
そうそう。はい、で買ってね。あの、もういいなと思って。まあ、ずっとそれから来てるんですけど。はい、だからこう、だいぶ年季が入ってる
で
しょ、
そうですね。だいぶあの、色の いい感じになって。
はい、そうそうそうそう。で何年か前に、ね、この内側をね、張り替えてもらったんですよ、
はい、
これ、
はい。
で、ただ内側を張り替えるとね、もうバックプリント全部外れますよって言われたんですけど、はい、あ、もうそれいいですと。仕方ないと。ところがね、こう全部こう残してくれて、
はい、
切り取ったのをこうまた貼ってくれてるんですよ。
そうですね。
これがほら、一人一人違うわけ。
はい、
だから、これは僕の、まあ、印じゃないけど、
はい、背中にもあるんですよ。いろいろね、組み合わせて。
そうそう。あの、絵も描いてあるんだけど、
はい、
こういうふうに。切り取ってね。
背中にも。
ここにも。
あ、大きな、ありますね。はい。
まあ、こういうのはね、まあ、うん、本当はこれは、あの、なんで、あの、米軍がね、昔ね、
はい、
戦時中に着てたのがルーツなんで、
うん、
その部隊の、あの、イラストとかね、
はい、
いうのを、まあ、みんな、あの、かっこいいから、貼ってたんでしょうけど。うん、
マリリン・モンローですかね。
マリリン・モンローね。で、これ切って、
はい、
ここだけまたこれに縫い付けてくれてる。
なかなかね、全然違いますね、やっぱね、あの、うん、あると。
そうそう。
はい。
これがあるとないじゃん、ほら。ちょっとね、うん、これがないと殺風
景。そうですね、うん。
だからこれバックプリント。まあ、これはもう最初から、
はい。
これですけど。まあ、
あー、ね、この後ろには。
これはヒッカム空軍基地の、
はい、
バックプリントですけど、まあ、そういうのがこう書いてあるわけですよ。
うん、
多分これはね、飛行機にこう、あの、ペイントしてある。
はい、そのまま。
うん、のをここに書いてあるんだと思うんですよね。はい、
これはもうずっともうこのままの感じで。
そう、この外側はもう買った時からずっと。
はい。
買った時も中古まで買ったんで、うん、その前から、まあこれあるんだろうけど、まあ僕の手に来て30年。
はい、わー、その長い間。
そうね。味が出てますけど。
味がかなり出て。
この革ジャンと、
はい。
オープンカー。
うん、もうセットですね。
これはもうセットでしょうね。うん。だからバイク乗りの人もね、革ジャン着るけど、
はい、
オープンカー乗りもやっぱり革ジャンでしょうね、うん。
はい。
これとキャップをかぶると。
はい。
これがまあ僕のルーチンなんですね。はい、あの、オープンカー乗るときの、
うん。
なんていうんだろうね。普通の格好では乗れないというかね、うん、
はい、
あの、ちゃんとこう、まあ僕なりの、あるいはまあ他のね、あの、オープンカー乗りの人たちもそうでしょうけど、やっぱ見えるっていうことも、計算に入れて乗らんといかんですよね。
う
ん、
そうですね。ね、でもこの革ジャンが30年前ですか。
あ、
で、
ね、
なんかこの革ジャンを持ちながらこうイメージがあったんですね。
そうそう、
僕ね、いずれオープンカーに行って、
あのこの革ジャンを着てね、
はい、
あの春、うん、 あの、桜がね、舞うところの間をふわーんとこう、はい、行きたいと。
はい。桜並木のところ、かっこいいですね。
特にあの、ほら、新興寺の桜並木あるじゃないですか。
あたこ神社に、ね、
行くところの。そう、あそこの桜吹雪の中でね。
いいですね、オープンカー。
そう、うん。行くといいだろうなというのもずっとね、はい、あの、イメージにあって。春が来たら、乗りたいなと。
何回ぐらい通ってるんですか。
それがね、なかなかね、あの、結局ほら、乗る日って、まあ土曜か日曜、特に日曜の朝に限るでしょ。で、まあ4月頃だと、まあ4回か5回ですよね。
はい。
やっぱりそのうちね、その、まあ当直になったりとか、まあ仕事で呼び出されたりとかでね、なかなかそれがね、
あ、そっか、タイミングが。
合わないんですよ。もうだから3回それをして、あの、その季節が来ましたけど、はい。1回か2回でなんですよね。
あ、それぐらいなんですね。
そう。もう自分のイメージの中でね、うん、あの桜吹雪の中に行けたっていう、はい。だから、ね、まあ、そのために買ったわけじゃないけども、ね、もう一番美味しいシチュエーションでもなかなか、
はい、
そうそう、雨が降ったりもするんですよね。
うん、
だから、うん、1回から、1回か2回でしょうね。うん、今度4月が来るのが楽しみ。
はい。ぜひタイミングが合うといいですね。
ね、だから毎年がっくりくるわけですよ。あ、また逃したと、
はい。そう、桜の時期もあっという間ですもんね。
そう、まあ一月ぐらいじゃないですか。うん、ね、あのまあその時にはたまたまやっぱりね晴れとって仕事がなくて、
はい、
まあそういう条件が揃うっていうのはなかなかなくてね、
はい、
うん、逃してるんですよね。
今年はぜひね。
そう、もうお願いしますよって感じですよね。はい、もう神様、
はい。もうぴったり会った時にはもう何十周も。
そう。ぴったり来たり
して。ぴったり来たりして。くたろう先生がいると思います。
本当ですよね、うん。それがもう楽しみ、ね。
はい。
僕の車はね、ちょっとあの紹介したいんですけど、
はい、
あの、小さいでしょ。
あ、先ほど軽自動車ともね、おっしゃってましたけど、
ね、はい。あの、まあ、よくね、その、オープンカーっていうのは、まあ、さっき言ったように高級車がほとんどで、ね、はい、まあ、大排気量のエンジンと、大きな車がセットのように思われるんですよね、はい。で、こんな小さいオープンカーね、何ですかそれってね、あの、よく言われるんですけど、はい、僕はこの小ささこそがね、まあ、いいと思うんですよね。
はい、
要するに、あの、まあ、スポーツカーですよね。あの、なんで、大きいスポーツカーだと、結局その山道を行ったり来たりするのね、その、はい、まあ、なんていうか、まあ、直線をブーンと走るのはいいのかもしれんけど、山道走るのはちっちゃい方がいいんですよ。
はい。そうですね。小回りも
効く、
ね。
小回り効くんです、うん。だから、そういう意味でも、小さい方が延岡では楽しみやすい。
なるほど。
うん。まあ、当然、ガソリンもあまり食わんし、維持費も安い。これがいいんですよね。うん、これね、まあ、あの、現実の話とは、あのね、あんまりあれしてもつまらん話やけど、リッター18キロぐらい走るんです。
おお、はい。
で結構ね、あの、これマニュアルで、
はい、
あの、6速マニュアルなんですけど、今時、ほら、珍しいです
ね。そうですね。
で、僕がね、免許取った頃は、まだオートマ、あの、はい、まあ、なんていうんですか、オートマ限定ですか、
うん、
ってのがまだなくてね、あの、みんなマニュアルで取るってたんですけど、やっぱりね、マニュアルで運転するっていうのが、いいんですよね、
はい。車好きの方、運転好きの方言われますね。
そうそうそう、うん、このね、あの、ギアを変える時が
ね、
そうそう。で、これがまたコクコクコクね、うん、気持ちよく変わるんですよ。
うん、
ね、まあ、そういうこともね、あって、小さい車を胃のままに操ると。
うん、
で、まあ、660cc ですね、軽やからね。だけど、なんていうかな、あの、まあ、使い切るっていうかね、まあ、例えば、大きなね、フェラーリもオープンカーあるんでしょうけど、うん、まあね、3000cc とか 4000cc とかのエンジンなんかかもしれんけど、使い切れないじゃないですか。
うん、
だから、僕からするとね、あんまりその、まあ、スーパーコンピューターでね、あの、ワープロ打つようなもんで、
はい、
もうワープロも打てるんやろうけど、もうほら、使い切ることはないですよね、性能をね。うん、だから660cc だと、性能を、まあ、なんていうかな、いっぱいいっぱいでやれるわけですよ。一速、二速、三速で、ウォン、ウォン、ウォンってね。
はい、
まあ、これがなんとも、ね。して、しかも屋根がない。
はい。
これがなんとも楽しいですね、
うんうん。
だからまあ、そういう魅力にちょっと取り憑かれてるっていうかね。
はい、
うん、まあ、胃のままに操りたいわけ。
そうですね。もともとそのオープンカーに興味が行き出したのって何かあったんですか？
まあ、特に、ね、あの、きっかけがあったわけじゃなくて、はい、やっぱりこう、爽快な気分をね、味わいたいとか、 日常から離れたいとか、まあそういうことが原点だろうと思うんですよね、はい。だけど、もう一つはね、やっぱりその、自分のその、なんていうかな、コントロール下にでやりたいというね、うん、まあこれは、まあ多分その仕事のことから来てるのかもしれないけど、うん、やっぱほら手術をするときというのはね、はい、完全に自分のコントロール下じゃないとダメじゃないですか。
はい、
あの予想外の、まあことが、まあ起きたとしても、やっぱり自分のね、うん、あの、コントロール下で、まあリカバリーしていくというような仕事ですよね。うん、だから、あの、まあなんていうかな。まあ腕試しはできないけど、はい、本番ではね。だから、まあ車ではその、自分のコントロール下で、どこまで一足でできるのか、二足でできるのか、三足でできるのかとかいうね、はい。その根本には多分、なんていうかな、自分の、まあ、コントロール下で全部行いたいという、うん、ふうな気持ちがあるんじゃないかなと、うん、自分では分析してるんですね、はい。だから、オートマチックの車を運転するのもね、まあ、楽しいっちゃ楽しいけど、うん、もうこうね、なんか乗せられてるような感じで。まあ僕としては、その、ね、あの、まあ、便利さではね、はい、もちろんそっちの方がいいんだけど、うん、まあそうじゃなくて、何かを自分がしたいときに、こうやってこう、ね、一段、二段、三段、四段と登っていくという、風なことを楽しみたいという。うん、
段階というか、その操作の段階と、
そうそうそう。
自分がこう、アクションすることによって、こう、こ
う、そうそうそう、目的が達していくというね。うん、そういうことが、まあ、好きなんだろうなと思うんですよね。うん、自分を分析する、ね。
なるほど。わかるような気がします。これからなんか車も自動運転とか出てくるけど、そんなのだとちょっと、なんかつまらなくなっちゃいます
ね。つまらんでしょうね。だから僕もずっとね、この車も、自分が運転できなくなるまで、ね、うん、あの、手放さんようにしようかなというふうに思ってるんですけど、はい、
うん、
だからこう、そのためにもね、こういう大きな車だと、結局もう今からガソリン高くなるでしょう、
はい。
で、まあ、電気自動車の方にシフトしていきますよね。うん、そうすると、もうこういう車じゃないと乗れなくなると思うんです、うん、軽自動車じゃないとね、はい。で、軽自動車でオープンカーでっつったら、もうね、もう手放すね、うん、あの、理由がないっつ
って、ね。そうですね。
まあ、軽自動車って日本しかないからね。
はい、
あの、枠の、まあ、小さな車、世界一小さくでオープンカーですね。素晴らしいですよね。うん、だそんな素晴らしい国に住んでるわけです。
はい、
ね。これは乗らんと損と。
そうですね。
ちょっとね、後で乗っていただきたいんですけど、はい、あの、オープンカーってね、助手席が最高なんですよ。
うん、
で、なんでかっていうとね、
はい、
運転する人は、まあ、はっきり言って前しか見れないませんよね。うん、こう、ぐるぐるぐるぐるね。
あんまりよそ見するとね。
うん、危ないからですね。はい、信号止まった時にこう上見るぐらいで、まあ、あの、普通乗ってる車と景色は変わらないんです。
はい、
ところが、助手席の人はね、ほら、あの、運転から解き放たれてるから、
はい、
周りの景色も見放題なんです
よ。そうですよね。
もう、180度、360度、
ね。はい、
もうね、助手席こそ、オープンカーね、
はい、
特等席。
はい、じゃあその特等席堪能したいと思います。じゃあ今から移動しましょうか。
行きましょうかね。
はい、行きましょう。はい。
Bye. 応あの磨いてきました。
では
助手席を。
結構低いですね。
そう今ね、はい、あの低いって言われたけど、
はい、
もうね、スポーツカーでね、三つ条件があると思ってるんですけど、
はい、
これね、あのもうかなり低いね、まず車高が低い。
はい、
それからエンジンがこれ後ろにあるんですよ。
はい、
まあ高校の東西スポーツカーだよね。エンジンは後ろ。
あ
そして二人乗り。
はい、
この三つの条件を、ね、はい、満たしているわけです。うん、この車も、ね、はい、そういう伝統的なスポーツカーの作りをしているんですね。はい、軽自動車ですけどね。
うん、いや、そんな風に思えないですね。なんかね、
いいでしょ、
はい、
そしてね、また上見てください。
はい、あ、今日は綺麗な。
でもね、こう上を見ると、もう、どうですか、アンドロメダ星雲まで何も遮るものがない。
はい。ものすごい開放感ですね。
そうでしょ？
ではちょっと出発の準備しますね。
はい。じゃあエンジンかけます。
はい。さあ、今エンジンがかかりました。
エンジンがね、後ろ。から音が聞こえますでしょ、
はい、
これ、ね、後ろ の, とあの窓が開くんですよ。
この小窓が開きましたね。
小窓が開くでしょ、はい、エンジンの音が、
うん、ここね、後ろから
いますね、
はい、
聞こえます、ね、
いい感じですね、
はい、660cc のくせに、はい、ウォンとかなりますね、
うん、力強い音が
いい音でしょ、
はい、
そしてこのマニュアルトランスミッション、
はいはい、
これはあの軽自動車ですけど6速なんですよ。
あ、本当だ。
でね、はい、これよく見てください。ピカピカでしょ。
はい、
これ僕は磨いた。
すごい磨かれた。そういうことなんですね。ここ重要ですね。
すごい重要、
はい、
縁のところはちょっと磨きがね、はい、甘くて少し残ってるんですけど、うん、だいたいこんな霞んだ色だった、
はい、
僕はこう一生懸命磨い
て。これ光ってますよ。
光ってますでしょ。
ここもポイントです
ね。ポイントもこれはもう僕の車だけ、はい、実はこんな光った光ってないんですね、はい、今 なかなかいい感じですね。でこれをこう1速2速3速としていくわけですね、はい、いいですね、
いいですね、
いいでしょ、
はいはい、じゃあ早速
ちょっと動かしてみましょうか、
はい、出発しましょうか、はい、
じゃあいいですかね、
はい、じゃあ今ユータデイリーの駐車場を出発します。
暖房をつけていきましょうか、
はい、
暖房つけると意外とぬくいんですよ、
はい、今出発しました。いい音ですね。
いいでしょ、いいでしょ。
本当だ、こんなに風って
そこま
でないですね。
あとはね、どっちかって後ろから来るんですよね、
はい、うん、
いいでしょ、気持ちいいでしょ、
景色が本当丸ごと見渡せますね。
そうなんですよ、あの運転席の人はね、はい、前見とかないかんけど助手席の人はね、景色が楽しめますよね、は
い、で何と言っても前からこの上ってつけて空がこう
何にもない、
はい、見えるのがすごいので、うん、
今日はあいにくの曇りですけど、
はい、
晴れてたらね、
気持ちいいですね。
なかなかね、
はい、
このエンジンの音が軽自動車の終わりにはいい音するでしょ、は
い、いいですね、ほんと。オープンカーなので、その音も結構聞こえて、
聞こえますよね。この車ね、はい、あの車自慢ではないけど、はい、あの、まあ、軽自動車ですけど、
はい、
ターボチャージャー搭載なんですよ、
はい、
でエンジンが後ろにあるミトシプレイアウトってあの普通エンジン前でしょ、
はい、
後ろの。それでオープンカー、うん、もうまるでこれ巨人大砲卵焼きみたいなね、はい、もう 3つもう三冠を達成してます、
ね、
で軽自動車やから、はい、まあ、そんな馬力ない、まあ、64馬力やけど、おそらくこれ多分100馬力ぐらい出てるかと思うんですよ、多分ね。
そして今この大瀬川の、ね、川沿いの
冷房に
走っ
生の堤防ですね。
堤防なんか来たらね、うん、もう本当綺麗ですかね、うん、この開放感すごいですよね。
すごいですね。
どうですか。
次は愛宕山ですね。
ね。
旭化成の煙突も見えます。
普通ならここに屋根があって、うん、あの愛宕山しか見えけど、愛宕山の上の空まで、
うん、そのまま、
ね、
もう丸ごと見える。
丸ごと
すごい。あ、気持ちいいですね。
ね。一回オープンカー乗ったら、うん、次もオープンカーになってしまう。
私ちょっと違う
なりますでしょ。
なりますね。
でほらまあ恥ずかしいからね、
はい、
ちょっと開けるのためらう人もいるかもしれんけど、うん、こういうほら屋根だけ開くしね、はい、まあ、樽がトップって言いますけど、こういうタイプやったら、
はい、
あんまりこう全体に見られなくて、
はい、
ね、開けやすいんじゃないかと思うんですね。
そこまでこう気にもならないぐらい
でしょ、
はい、
このエンジンのねターボの音がまたいいんですよね。これねあのプシュンプシュンって言うんですよ。こうするとでほら
あ
プシュンってね、このプシュンっていうのがいいですよね。
これ何の音ですか。
これねターボが空気をこう取り入れてあのストップした時にブローオフって言うんですけど、
はい、
まあ、その時の音なんですよ。わざとプシュンっていうように作ってあるんですよ、はい、楽しめるよ、
うん、
演出もいいですよね、
はい。
だからターボエンジンの車に乗ってるんだというね演出がかかるわけです。爽快でしょ。
気持ちいいですね。
気持ちいいでしょ、
はい、でね、あ、これお天気の時にまた遊びたいな。
あ、そうですね。まあ雨こそ降ってないけど、はい、ちょっとね曇ってますよね。
でも思ったほど寒くもなく。
そうなんですよ。
全然
だからほら南国やから、うん、まあ、今外の温度7度って書いてあるんですけど、はい、7度8度だったらまあ平気でしょ、うん、
これくらいだったら全然平気です ね。
もっと寒い日に僕は乗ることもあるんですけど、はい、全然大丈夫です。あの結構ねあのなんですか、暖房が効くんですよね、
はい、そう、あったかいんですよね。
あったかいでしょ。沿いまで行くとね、
はい、
もう素晴らしいでしょうね。
気持ちいいですね、本当、ね、爽快です。
ゴーゴーゴー、ホワイトボディーマッハゴー、負けじ魂親譲り、走り出したら後には引けず、行くぞ勝利のゴールまで、マッハゴーゴー、マッハゴーゴー、マッハゴーゴーゴー。地球の果てまでアクセル踏んで、若い命がゴーゴーゴー、ナンバーファイブバッハゴー、みんな見てくれ底力、胸にでっかいファイトが燃える、飛ばせ正義のハイウェイ、バッハゴーゴー、バッハゴーゴー、
ゴーゴーゴー。さあ、それではスタジオに戻ってきました、
はいはいはい、
いや楽しかったです、
ね、やっぱりね、はい、あのオープンカーの爽快な感じはね、
はい、
やっぱり普通の車では味わえないでしょ、
はい、
うん、 いいですよね。
思ったよりも断然乗り心地も良くて全然寒くもなく、
そうそうそう、
はい、
結構暖房が効くんですよね、はい、だからあの風はこう頭の上流れていくけど、うん、まあなんていうかな、その僕もね、あのオープンカーって寒いのかなと思ってたけど、はい、意外とね、うん、あの寒くないというかむしろ暖かいぐらい
で、そう快適でした。
快適でしょ、
はい、
そうなんです。
ただ夏はどうなんでしょう、
まあ直接日差しが、
ね、あの上から降り注ぎますよね。そうそう、はい、
まあ、クーラーつけてれば歩く程度いいけど、うん、はい、まあ、どっちかというとね、冬の方がやっぱり気持ちがいいでしょ、
うん。
これはもう僕もね、実際に乗って意外なとこでしたけど、
はい、
夏の方がね、良さそうやけど、
はい、
まあ、暑くてね、あの、特に南国だと、ね、
うん、
蒸し暑い。
そうですね。
まあ、冬の方が向いてると思います。
わ、うん、かりました。で、先ほど育太郎先生が桜並木をこう走りたいっていうね、うん、お話がありましたが、はいはい、オープンカーの日っていうのがあって、4月5日で制定されてるんですね。
あ、そうすか。
で、この理由っていうのが、やっぱり4月というと桜舞う中、オープンカーにとって最高のロケーションの時期ということで、記念日として制定しているみたいです。はい。
そうですか。
はい、ね、まあ、皆さんなんかさって思う方ね、多い
ですね。多いということですよね。やっぱりオープンカーね、乗ったら、桜吹雪の中も飛ばしてみたい。
日本ならではですね、またね。
あ、そうですか。4月5日。
はい。
あ、書いておきます。
そうですね。この日ぐらいにじゃ
あ。
ああ、そういうことできたらいいですよね。
覚えておきましょうかね。
うん、
あ、やっぱりみんなそう思うん
だね。そうですね。
うん、まあ、ね、日本でオープンカーに乗るって言ったら桜吹雪の中行きたいと思いますよね。
そうですよね。本当そうですね。で、その他に海岸沿いとか、う
ん、海岸ですね。
海岸沿いとか。
そうそうそうそう。まあ、これもね、うん、僕本当延岡に住んでてよかったと思うことの一つなんですけど、はい、まあ、海辺じゃないですか。で、まあ、さっき安井神戸によくね、あのドライブ行くって言ったけど、はい、もうあそこ途中から見てみてください、うん、もう本当綺麗、
うん、
で海ももちろん綺麗だけど上が空いてるから青空も綺麗で、
はい、
青空と海が繋がってるとね、うん、もう本当素晴らしいですよ、
うん、
ね、まあ、ほんでそれが、ね、身近にあるってのがすごいですよね、
うん、そうですね、うん、なんか車ってどうしてもこの延岡車社会で買い物に行ったり職場に行ったり移動手段として使ってる方多いと思うんですけど、やっぱそうやって景色とか空気とかを感じる、素敵ですね。
ね、まあ、そもそも車はね生活の一部かもしれません、ね、確かにね。だけど、ほら延岡ね、海あり山あり川あり、非常にね自然に豊富やし、まあ何度も言うけど山道たくさんあってね、特にあの、沖田ダムなんか行くと、まあ、そこ一周こうぐるっと回れるじゃないですか、
ね。はい。
もうそんなとこ行ったらね、オープンカーにせんでどうするとって。
そうですね。
ほんとそう思いますよ。
うん、
だから、ね、まあ、最初に戻るけど、オープンカーには手を出すなと。ね。うん、もうこの魅力にも、ね、取り憑かれたらもう、ね、もうオープンカーをずっと買い続けてしまうんだ。わ、はい、かりますよね、
うん。
うん。一回オープンカーに乗ったらね、もうこのオープンカーじゃないとダメだなと、うん、なりますもんね。
それぐらい魅力がやっぱあると思いますね。魅力ある、
うん、
さあそれでは今回オープンカーの魅力についてお届けしましたが、はいはい、最後に
そうですね、まあ、はい、うまく伝わってるといいと思いますけど、はい、なんといってもねやっぱり非日常的っていうのがキーワードでね、
はい、
まあいろいろね、あの生活しとると嫌なこともね、
はい、
あるでしょうけど、僕もあのね、あのあるけど、帰りね、その病院の帰りに開けて、
うん、はい、
夜空を見ると、
あ、夜もまたいいです ね、はい、
そうするとスカッとね、うん、リセットしますよ、
はい、
うん、これがもうオープンカじゃないでしょうかね、
はい、うん、今日も楽しいお話ありがとうございました。
あ、いい、ね、あの楽しんでいただいたらよかったですけど、ご苦労様でした。
それは何ですか、いかがでしたでしょうか。今回の選曲は小林明、自動車唱歌、ケニー・ロギンス、デンジャーゾーン、パフィー、渚にまつわるエトセトラ、ボーカルショップマッハ555でした。また次回お楽しみに。ナビゲーターは松田優子がお送りしました。バスイスタース、それは何ですか。この番組は医療法人親和会延岡共立病院の提供でお送りしました。
time is right, your perfume fills my head, the stars get red and oh, the night's so blue. And then I go and spoil it all by saying something stupid like I love you.